イランカラプテイカタイショロレイランカラプテイトロマアシリパアウクワ H1 ケの一岡やエーパーキター小松和弘コロアイヌプリオルシペトゥンプネールウェネクワニアナクアイヌゴベンクラブクル小松和弘アリクレヘアンタンパカイホマライキ。こんにちは。新年を迎えまして、皆さんお元気にお過ごしでしたか？次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今年もよろしくお願いします。さて、正月を迎え、リスナーの皆さんは初夢をご覧になりましたか？初夢とは、新年を迎えて初めて見る夢のことで、良い初夢を見ると一年が幸せになれると言われています。夢のことをアイヌ語でウエンタラプとかチニタとか言います。アイヌ文化において夢は人間と神々や死者などの霊的存在をつなぐ重要なコミュニケーション手段であり、予兆やメッセージを伝える手段として捉えられていました。21世紀に入って文化人類学の研究では、世界の諸民族の夢観念の分類が進んでいるようですが、北海道大学の孫カネーさんという方によれば、アイヌの夢は3つに分類できるそうです。1つ目は何らかの予兆を表す夢です。夢に蛇が出てきたらどうなるかとか、そういう類の夢です。アイヌの人たちは気がかりな夢を見たら、自分や身近な人の経験に照らし合わせて夢を解釈しようとしたようです。2つ目は、身内で亡くなった人が現れてメッセージを伝える夢です。身内の霊が供養をおろそかにされているので、供養してほしいために夢を見させたものや、また亡くなった人があの世で平和に暮らしていることをこの世の家族に伝え安心させたいと見させるものなどがあるようです。アイヌの人たちは夢を通じて亡くなった人とコミュニケーションをとり、それに応えてあの世での無事を願って先祖供養の祈りと祈うなどのお供え物を捧げていました。それから3つ目は神々の夢です。夢は神様カムイから人間への重要なメッセージを伝える役目もあります。これはアイヌ語口承文芸の話によく見られるものです。例えば、神様が人間を助けたことを夢を通じて明かし、祀ってもらうことを求めるものや、あるいは悪事を働こうとした神様が夢で動機や理由を告白して謝り、祀ってもらおうとするものだったり、またあるいは神様がその素性や身の上話を夢で伝え、改めて約束を結ぶものであったりします。神様と人間との関係は、丁寧に祀ってくれたら今後とも守りましょうというような関係で、人間は神様を敬い祀る義務があり、また神様には人間を守る義務があるということです。そういう意味では、アイヌの人たちの世界観では、神様と人間はお互いに補い合う相対的な存在だったと言えます。いずれにせよ、アイヌの人たちは夢の内容を解釈して、自らの行動の指針としていたようです。私も初夢を見ましたが、残念ながら起きてからほとんど忘れてしまいました。最近年を取ったせいなのか、眠りが浅くなり、朝早く目が覚めてしまいます。今年はゆっくり夢を見られる年にしたいと思っています。夢の話がついつい長くなってしまいましたが、もう一つ AI のお話をしようと思います。ところで、先月このコーナーでチャット GTP の話に触れましたが、年の瀬にアイヌ語ペンクラブの総会があり、AI が話題に上りました。他の会員さんからも、チャット GPT のアイヌ語はまだまだだな という感じの感想が出ていました。チャット GPT の問題点は、必ずしも正しくないアイヌ語情報を学習し、間違ったアイヌ語をでっち上げ、それがさも正しいかのように断定的に提示されることです。アイヌ語を学んだことがない方には、正しいか正しくないか判断がつかず、それを信じ込んでしまう心配があります。現在、日本の義務教育でも生成 AI の活用が検討されていますが、アイヌ語の理解普及においてこういった誤情報の氾濫は気をつけなければならない問題だと思います。この他に、トゥンチというアイヌ語翻訳サイトの話が出ていましたね。トゥンチというのは通訳という意味のアイヌ語です。この他にも媒酌訳、仲介訳という意味もあります。もともとは江戸時代のアイヌ語の通訳をしていた人、通詞から来ているようです。試しに私の知っているウェペケレやカムイユからの一節を適当に入力して試してみました。時間がかかりますが、意味が取れるようにアイヌ語から日本語に翻訳してくれました。また日本語からアイヌ語への変化も試していますが、ちょっと時間がかかりますが、簡単な文章は翻訳できるようでした。アイヌ語を学んだ人には使えそうです。AI に使われているアイヌ語データがサイトで紹介されているんですけれども、見てみると、国立アイヌ民族博物館アイヌ語アーカイブをはじめ、いろいろなデータを学習していることが分かりました。驚いたのは、国立のアーカイブの次に、なんとなんとですね、アイヌ語ペンクラブで発行しているアイヌタイムズのアイヌ語もいっぱい学習していました。アイヌタイムズの記事は残念ながら、母語話者の言葉そのものではありません。アイヌ語母語話者のアイヌ語諸方言をたくさん学習してくれるといいなと思います。このトゥンチは、五十嵐亮さんと宮川壮さんという方による、アイヌ語日本語におけるニューラル機械翻訳の強化、領域と方言の統合の影響に関する包括的研究の一環として、アイヌ語と日本語の双方向翻訳を行うウェブアプリとして学習用研究用に提供されているものです。注意事項として、特にアイヌ語を学んだことがない方に誤ったアイヌ語表現が広まってしまうと、アイヌ語の普及に悪影響を及ぼす恐れがありますと、指摘されています。さて、もう一つは、元日の北海道新聞の紙面にアイヌ語翻訳の記事がありました。国立アイヌ民族博物館の安田千夏さん、京都大学の川原達也先生による取り組みです。今、スマホでも日本語録音データから文字起こしが普通にできるようになってきていますが、それをアイヌ語でやろうという試みだと思います。母語話者が語ったアイヌ語の録音テープで文字に起こされていないものは、まだまだたくさんあるようです。今までよりもスピーディーに文字化できれば、今までわからなかったことなどがわかるようになったり、先のトゥンチにも応用できそうです。また逆に AI が音声合成して、学習者がアイヌ語の発音や抑揚を習得できるシステム作りも進められているそうです。AI が合成したアイヌ語が母語話者のものと混同されてしまうと、それもまた問題かもしれません。AI の技術革新で、アイヌ語がより身近なものになりつつあります。AI が何でもやってくれて便利でありがたいことではありますが、アイヌ語を学ぶ意義や価値とは何なのかと改めて考えたくなります。当事者の下で、生きた形でアイヌ語が残されていくことがとっても大事なんじゃないかなと思ったりしますが、皆さんはいかがでしょうか。 単独なくコルオルシペアリパックの四年チュプシカマレのスイエフムピパウシヌアウンコレヤン担当アナク小松和弘ね。今日の私の話はここまでです。来月また FM ピパウシをお聞きください。担当は小松和弘でした。